この2回目は、御霊による歩みということをテーマにして、ガラテヤ書5章からお話をしたいと思います。最初に、今日の聖書箇所を朗読いたします。ガラテヤ 5-16。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方が願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、妬み、憤り、討伐心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、柔和、節制です。これらのことを禁ずる掟はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。まあ、最初にガラテヤ書を開きましたので、ガラテヤ書ってどういう手紙かということを簡略に、ご説明いたします。ガラテヤ地方というのはですね、今のトルコ半島の真ん中辺なんです。私は、数年前にこの辺を旅行したことがありまして、パウロが第一次伝道旅行で、開拓をいたしました。イコニオムとかいろんなところを回らせていただいて、あ、こういうところでパウロは伝道したんだなっていう印象を改めて感銘を受けたことでございますが、パウロはその諸教会に宛てた手紙、これがガラテヤ書ということでございます。で、この第一次伝道旅行で生まれた間もないクリスチャンたちの中に、実はパウロの行くところ行くところで邪魔をして歩くユダヤ主義者の人たちが入り込んできてね、そして割礼を受けて律法を守って、本当のこのユダヤ人として改宗しなければ本当の信者とは言えないと教えたために、その彼らの中で起きた混乱というもの、それを鎮めるために、パウロがこの手紙を書いたと言われております。で、パウロは、救いは信仰によってだけ与えられるものであって、律法の遵守によるのではないということを強調しております。5章の一節をちょっと、もし聖書を持っていらっしゃる方、今日の、聖書の箇所ではありませんけれども、読みますと、彼はこのように、語っております。キリストは自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですから、あなた方は固く立って、再び奴隷の首輝を負わされないようにしなさい。これは自由宣言とも言われております。生きた御霊に導かれる信仰生活。これが、信仰の本質なんだ。ですから、律法に従って生きようとする、本当に福音的でない、人間努力に基づく生き方を比べているわけでございます。で、パウロは、その中で、特に、御霊によって生きる生き方。これが、信仰生活の本当にバイタリティと言いましょうか。生きる、もう本当に本質なんだっていうことを語っております。16節に、御霊によって生きるならばということを、彼は語っています。 まあ、共同訳では御霊に導かれるという言葉が入っておりますけれども、言語では導かれるという言葉は18節にはありますけれども、16節には御霊によってというだけであります。で、御霊に従ってとか、あるいは御霊に生かされてというような意味で、御霊によってという言葉を彼は単純に使っております。まず第一にこれは、御霊による生まれ変わりということを一つ意味しております。御霊によって霊的に死んでいた状態にあった生涯から神に対して生かされた状態となった。つまりイエス様を信じてクリスチャンとなったならば、その事実がはっきりしているなら、私たちを生かしてくださった御霊に導かれて一緒に歩もうではないかと言っているわけであります。人間が創造された時にも、神の霊を吹き入れられることによって生けるものとなったと創世記に記されております。同じようにして、罪と咎の中に死んでいた私たちに御霊が吹き込まれて私たちは生けるものとなった。エペソの手紙の2章の1節にはあなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであった。しかし憐れみ豊かな神は、キリストイエスにおいて、共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいました。さらに、ガラテヤの3章あたりには、御霊によって生きるということは、御霊が与えられることだと言っています。要約しますと、救われた時に、御霊は信じる者の心にすでに与えられているんです。いやー、もう私はその、スタートラインがどうもはっきりしないという方がもしいらっしゃるとするならば、どうぞこの聖会を通してそのスタートをきちんとなさることをお勧めしたいと思います。さらに、御霊によって生きるということは、24節には、情欲や欲望とともに肉を十字架につけることと記されています。これ誤解しないでいただきたいと思います。私たちが情欲を持ったり欲望を持ったり、それが全部悪いことで、これをもうなくして自然の私たちの持っているところの欲求であるとか、そういうものが罪悪してしまって、それを押し殺してしまうことが、クリスチャンになることだということではないんですね。欲望とか、人間の肉の気持ちというのは神様が創造してくださったものですから、決して、悪いものではない。豊かな人生の一部でございます。しかし問題は、その欲望というものを第一にして考えること、あるいは正しい方法によらないで、それを満たそうとすることなんですね。ですから、パウロはこのガラティア書の中で、肉ということをたくさんいろんなところで述べておりますけれども、ある方は、パウロがここで使っている肉っていうのは、神を離れた人間性という定義をしています。わかりやすい例えだと思います。ですから、罪とも言い換えることができると思います。罪をキリストと共に十字架につけた経験は、すべてのクリスチャンの立場でございます。しかしその立場が、立場としてそうなんだけども、リアリティとならなければならない。で、それをもたらすことが、ひとえに信仰による。先ほど第一の聖会で、ローマの 6-11 を引用いたしましたけれども、私たちは自らをキリストと共に、肉において十字架につけられたもの、しかし、彼によって生きたものと計算をしなさいというその信仰。これが私たちにとってスタートラインでございます。さて、彼はもう一つ進んで、御霊によって生まれ変わっただけではなくて、御霊によって歩む歩み方ということをパウロは示唆しております。これはプニューマティ、御霊にあって、in the spirit って書いてあります。御霊にあっ ってとも訳すことができる、御霊によってとも訳すことができる、まあ、両方の意味があると思いますし、あるいは18節には御霊に導かれてという、まあ、いろんな言い方がありますけれども、私たちが主導権を持って自分の人生をコントロールしていくんではなくて、御霊に頼って御霊に従って進んでいく、彼の感化と指導に従っていくということが大切なんだよということをパウロはこの場所で語っております。で、御霊によって歩むっていうことはどういうことなんだろうかっていうことで、私はちょっと古い本ですけども、A.B. シンプソンという人がですね、御霊による歩みという非常に古典的な本を書いております。その本を随分参考になりましたので、皆さんにも紹介したいと思うんですけれども、この A.B. シンプソンという方は、御霊によって歩むということはどういうことか。私たちの全生命、霊と心と体のために、聖霊により頼む習慣の連続というふうにして定義してあります。そしてさらに彼は、それを私たちのものとするための取るべき姿勢ということを彼は5つ挙げているんですね。第一は認識。聖霊を認識しなさい。うちに臨在し、宿りたまをお友達として聖霊に話しかけること。第二番目、信頼をすること。どんな期待にも喜んで応えようと待ち構えておられる聖霊に信頼を持ってより頼むこと。イライラした気持ちですね。気まぐれだともに、何かを訴えるようなお祈りではなくて、神様必ず聞いてくださる、どうぞよろしくお願いしますという気持ち、それから聖霊に相談する、御霊の導きを信頼しことごとに相談すること、それから服従をすること、4番目、御言葉に日々接してその中に主の御心を探り、それに自分を当てはめて従う。それから5番目、同調する。主の指差しに遅れないように、早まらないように、御霊の歩調を合わせながら、彼と共に歩むこと。こういうことを彼は、このA.B. シンプソンさんは、御霊による歩みという本の中で教えてくれて、とても私は、ずいぶん助かったなという感じがいたします。先ほどスモールグループの中でね、話し合いをしているときに、御霊に祈るということと、天の神様に祈るということと、イエス様に祈ること、どういうふうに違うんですかというような質問がありまして、私は同じことです。三位一体ですから、私たちが天のお父様と言ってお祈りすることも、イエス様と言ってお祈りすること、御霊様と言ってお祈りすることも、みんな、三位一体の神様はしっかりと受け止めてくださいますから、天道お父様に祈ったけれども、御霊様には祈らなかったから、まずかったんじゃない、そういうことはございませんで、全部同じ神様の一体ですから、私たちが、主よと言って祈るときには、全部答えてくださるお方でございます。で、私の先輩である先生、牧先生の A という方のお証をちょっと紹介したいと思います。私は尊敬し、よく知ってる先生ですけれども、その先生は S という町の開拓伝道に使わされました。私が大学生の頃でございましたので、まあ相当昔の話なんですよね。その先生はその S という町の、みつぼらしい借家。それで、それを集会所兼牧師宅としていた。まあ、開拓、私たちの頃の開拓というのはみんなそんなもんですから、立派な街道をまず建ててということはありませんで、本当にみつぼらしい借家で一生懸命、太鼓を叩いて伝道するというようなことが私たちのルーティーンでございました。私は大学生の頃、 先生を助けようと思ってね、他の大学生のお友達を連れて応援に行ったことがございますので、雰囲気がよくわかります。まあ、いずれにしろ、その先生のところにですね、未信者であるご家族がですね、一生懸命伝道している A というその牧師さんのために、激励に訪問しようと電話で申し込んでこられたんですね。しかし A 先生はね、こんなみすぼらしい家で伝道しているのを見られたら恥ずかしいという思いから、理由を別にくっつけてね、訪問を断ってしまったそうです。でも断ってから、彼は聖霊に示されました。あなたは本当にプライドに死に切っているのか。で、この A 先生は、ああ、そうだ。私は家族の前に格好つけなくちゃと思って、プライドに死に切っていなかった。ということを心から悔い改めて、信仰に再び立つことができたというお証をしてくださいました。その S という町の教会がいます。素晴らしい教会で、立派な街道ができているところでございます。ですから、今ちょっとお明かしたことは、聖霊に従うということを、もし否定的な表現で言うならば、聖霊を悲しませないこと、憂いしめないという心遣いのことです。もし私たちのお友達や何かでですね、非常に神経質と言いましょうか、神経過敏な方がいらっしゃって、私たちがいろんな悪い話をすると悲しい顔をする人っていますですよね。で、そういう意味で聖霊を悲しませないという心遣い、これがとても大事なことだと思います。ですから聖霊様は私たちの感情とか独立性を重んじて、非常に謙遜な態度で近づきなさいますし、私たちのわがままをも忍耐をされますけれども、もし私たちがそれを無視して、そしていつでも逆らうときには、聖霊様は静かにウィズローされる。こんなん嫌だはずですね。もう何ていうか、何か裾をまくって出てくような出方ではなくて、静かに去られる。だから私たちが養わなければいけないには、それに気がつく、まあセンシティビティっていう言葉がありますね、神経の柔らかさ、従順さということ、これを私たちは聖霊によって歩むということをにおいて学ばなければならないことじゃないかなと思います。先ほど読みました A.B. シンプソンは、聖霊によって歩む祝福ということを三つ挙げています。一つは罪に対する勝利、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。旧約聖書に書いてありますね。私たちが罪に一生懸命戦うんじゃなくて、御霊によって歩むということに集中するときに、私たちは肉の欲望を満たすことがないと、決してありませんと、パウロはここで太鼓判をしてくださっています。それから、平安と確信が2番目。神の御心を行っているという愉快な静けさ。その愉快な静けさっていうことも、本から学びました。とても良い言葉だなと思います。安らかさを感じる。それから3番目、勝利の出会い。人生に起きるすべての事柄の中に、摂理的な出会いを感じつつ生きる。これは素晴らしいことではないでしょうか。の人生に様々な出会いというものがあります。まあ本当に、この、良い人とぶつかって、素晴らしいなという感じの出会いもあるし、しかし、こんな嫌な人があって困るなということもあるけれども、しかしそれは全部人生の中に起きる摂理的な出会いである。私たちは嫌だなと思う人からは、反面教師として学ぶことができるし、素晴らしいと思う人は鏡として 学ぶことができるすべてが聖霊によって歩みの祝福でございます。で、私はちょっとその設立的な出会いということで、一つ小さな証をさせてください。私は中目黒というところで、教会を建築させていただきました。で、実はですね、私たちがケニアから戻って、ヒローという教会に、使わされました。そこは丸の内教会から移った、まあ、インマヌエルの中心的な教会だったわけなんですけれども、まあいろいろな借地であったこととか近所のごたごたがございまして、もうこれは引っ越すべきだ。どっかに引っ越そうということになりまして、そうですね。都内の30箇所ぐらい、あちらこちら探しましたけれども、もう、帯に短し、たすきに流しということがありますが、なかなかぴったりしたところがありません。いいなぁと思うところは高いし、それから値段的にまあ手が届くところは、ちょっと交通便が悪くて、なかなか手に入らない。でそういう時にですね、私たちはもう行き詰まってしまった時に、実は銀行の方から、話がございましてね、教会さん何か土地を探してらっしゃるそうですけども、私たちの恵比寿なんですけども、私たちの一番の得意さんが、土地を売っても良いという気持ちをお持ちなんです。紹介してあげてもいいでしょうかという話があったんですね。ただし、これはね、三菱の恵比寿の最上得意の方ですから、この人を怒らせないでくださいね。怒らせない。絶対に怒らせないでくださいよ。それを約束してくだされば私たちが仲介してあげます。銀行の方から声がかかりました。もう何人かですよね。この人を怒らせないようにしよう。怒らせないようにしようと思ってね。本当にビクビクしながら、商談に臨んだわけです。銀行の支店の一箇所です。で、ここに、行きましてね。私たちは自己紹介をしました。そしてね、なんとね、お互いの趣味をまず紹介したんですね。その人は写真が趣味だ。どんな写真ですか？動物の写真。どんな動物ですか？野生動物。どこですか？ケニアです。私はそのケニアから帰ってきたばかりの人間です。話が盛り上がりまして、もう商談どころか、ケニアの話ですとずっと盛り上がりました、ね。で、ところで、お宅の土地をなんか売っていただけるそうです。はい。中目黒からもう歩いて3分。で、いくらいくら。はあ、教会に使わせていただけませんでしょうか。喜んで売りますっていうことになったんですね。私は本当にその、まあ、どうでもいいような商談ですけれども、これは設備的な出会いだったなぁということを感じましてね。本当に良い条件で買っていただいて、私たちは、一等地の場所に、そこそこの値段で、街道を手に入れる、土地を手に入れることができます。感謝しています。これは余分な話です。さて、本題に戻りたいと思いますけれども、16節は、個人的な御霊による歩みということを強調しておりますが、25節を見てください。これは、共同的な御霊による前進ということを強調しています。共に進もうではないかということをパウロは語る。個人的には御霊によって御霊の導きと、そしてその説に与えてくださる説に従って進む歩もう。しかしこの進もうではないかという言葉でストイホーメンという言葉なんですけれども、軍隊が列を作って行進をするという意味です。ですから御霊による歩みというのは、個人一人一人が 御霊に従って歩んでいく歩みであるとともに、教会としてクリスチャンとしてお互いに共同的に歩調を合わせて進んでいくものでもございます。で、お互いに歩調を合わせて行進をするためには、お互いへの気遣いが必要ですね。当然のことです。マーチをするときには、早からず遅からず、足が右と左が間違わないようにお互いに見ながら、相互の歩み方への関心を持って、愛ともに御国の旅路を歩むことを励ます王ではないかと、パウルはここで進めているわけです。まあ、ここでまたつまらない話をさせていただきますとね、ジョニーという少年がおりまして、ジョニーが運動会に出ることになった。そして、みんなお父さんお母さんたちがみんな見物に来た。そしてその、マーチが終わった時に、お母さん曰く、うちのジョニーだけがちゃんとテンポを合わせて行進していたって自慢したそうですけれども、これわかりますか？逆から言うとね、ジョニーだけね、外れていたってことなんですけどね。まあ、それは余分な話ですけれども、私たちは、マーチをするときには、お互いの歩調に合わせて歩むということが大切ですよね。で、パウロは、その具体的なこととして、互いに尊敬する、異なる賜物を持ったお互いに対する心からの尊敬を持って、そしてうぬぼれて、互いに挑み合ったり、妬み合ったりしないようにと進めてですね。クリスチャンにうぬぼれて、互いに挑み合ったり、妬み合ったりするなということは不必要な進めかもしれませんけれども、このガラテヤの教会にはこうしたお互いの間の圧力というものがなくはなかったんでしょうね。ですから、互いの尊敬を持って、御霊によって共に歩むことが大切だよということをパウロは勧めています。で、今日の聖書箇所ではないんですけれども、6章に入りますとね、もっと具体的なことが述べられています。もし一節、誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。非常に具体的なことですね。教会員同士でも過ちに陥った兄弟、謙遜と愛を持って忠告してあげることが大切だよということをパウロは勧めています。陰での批判は一番いけません。ジョン・ウェステイが噂話についてという説教をしています。彼の説教面白いですね。噂話についてという説教。ある人が存在していないところでその人を批判することは最も卑怯で、最も反クリスチャン的だと断定しています。もし、ある人の問題を見たならば、十分な祈りの後で、直接一対一で最大限の柔和と謙遜を持って分かりやすい言葉で忠告をしましょう。彼がもし聞き入れたければ、これはイエス様の言葉ですけれども、二三人の長老と共に同じ勧告をする。それでも聞き入れなければ、しかるべき方法で懲戒をする。これが教会的、聖書的方法です。まあ、こんなことは、私たちの教会生活でしょっちゅう起きることではありませんけれども、私も長い教会生活の中でどうしてもしなければならなくて、いわゆる懲戒処分ということをやむを得ずさせていただいたことがございますけれども、まあ、本当にこれは苦しいことではありますけれども、何にも言わないで、周りの人たちに噂を言い広めて、そして、祈ってくださいなんつってね、そして、噂を言い広めるというのは一番卑怯な方法だ。直接、ちゃんと面と向かって目と目を合わせて、 勧告をすることが愛の表れだということ。大切なことだと思います。二節には、互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになる。親身になって、お互いの弱さ、辛さ、悲しさを実際の助け合いによって担い合うものとなりたいと思います。こうした意味において、教会という交わりの中にいられている恵みは、このことを実行するためにあるのですね。どうか、教会の中に、自分と何か反りの合わない人がいたり、何か目立つ人がいたりとかね、必ず社会にはいるもんですけれども、パウロはそれをじっと我慢しなさいじゃなくて、互いの弱さ、辛さ、悲しさを助かりをもって担い合うものとなりましょう。パウロはこの勧めを命令としてではなくて、さあ、そうしましょうという語りかけの形で示しています。御霊によって歩むということの少し具体的な歩み方ということを、この御言葉から学ばせていただきました。私たちが御霊によって歩むということのもたらす結実ということは、明日の学びに委ねますけれども、今日はその表題だけを取り上げたいと思います。パウロは何と言ってるでしょうか ?22 節から23節。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、自制です。なんと素敵な結実でありましょうか。一点だけ申し上げたいと思います。これは、御霊によって歩む歩みの結果だということです。胸がワクワクしますね。今、NHK ではちむどんどんという話があります。ちむどんどんします。お祈りをしたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちに御霊を送り、そして御霊は私たちにあらゆることを教え、導いてくださるお方でありますから、感謝をいたします。私たちがその御霊の導きに従って、指し示しに従って歩むことができますように、それを一人一人の歩みの中に確立することができますように、同時に教会という交わりの中でも共に御霊によって進む歩みを全うさせてくださるようにお願いします。あなたの御言葉を感謝し、主イエス・キリストの御名によってこのお祈りをお捧げいたします。アメン。